いやもうめっきり寒くなりましたね。11月半ばではございますが、本町のうちには、猫が、2匹おりまして、名前がひじきとのりと言います。はい、面白い名前でしょ。そうです。10年ぐらい前に、本町のお兄ちゃんが、道端で拾ってきた3匹の黒猫なんですね。はい。で、もうその黒猫、まあまあ赤ちゃんだったんですけど、もう手のひらに収まるぐらい、もう、ちっちゃいちっちゃい赤ん坊の黒猫3匹をお兄ちゃんが拾ってきたわけですよ。はい。もう見た目はただのエクレア。エクレア3つ。っていう感じだったんですけどね。はい。で、お姉ちゃんが、本町のお姉ちゃんもいまして、お姉ちゃんが、ひじき、海苔、そしてごまと、3匹に名前を付けたわけです。なかなかハイセンスなネーミングなんですけど。で、今は2匹しかいなくて、ひじきと海苔がいるんですけど、で、そのごまっていうのが、まあまあちょっと、お姉ちゃんがこう、お嫁に嫁いだ時に連れてって、ちょっとね、交通事故で亡くなっちゃったんですけど、ひじきとのりの兄弟はね、こう、ご健在で、もうそこそこの高齢なんですけど、はい。で、この時期、それこそこたつも出して、猫がぬくぬくしてるような、時期なんですけども、やっぱり、寝るときですよね、僕らが。僕と、お袋と、親父が寝るときに、どれかのベッドに侵入してくるわけですよ。僕のベッドか、まあまあ僕の部屋に侵入するか、お袋の部屋に侵入するか、親父の部屋に侵入するかっていうことなんですけど、まあ大体僕の部屋とお袋の部屋でこう、2匹がこう、二手に分かれるっていう状況でですね。ね、枕元ににゃーと来まして、寒いよと、俺も一緒に寝かせろと、布団をこうはぐってこう脇の下にこう誘導するとですね、もうさささっと入って、ゴロゴロ言いながら、寝床につくという感じなんですけど、夏はかなり大変なんですけど、この寒くなってきたこの時期はあったかいんですね、猫。はい、歩く湯たんぽと言いましょうか。まあ、そんな感じでね、はい、猫が、そんな状況で、毎日楽しく過ごしてるんですけど、まあ、猫もね、こう、外に出て、もうびしょびしょになって帰ってくるんですけど、雨降ったりとかで。はい。まあ、もしね、こう、リスナーの方で猫を飼っている方いらっしゃいましたら、多分わかるかなとは思うんですけど、確かアマンさん猫飼ってたんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、話は変わりますが、この11月末とか、あとだいたい12月の半ばとかに、そこそここう、アーティストの方が CD をリリース、しまくる、DVD をリリースしまくる頃なんですけど、いつかな、来週、この放送してるぐらいに、ラッドウィンプスが、アルバムを出すのと、あと、いつかな、バックナンバーも、ベストアルバムも出すんですよね。これちょっと気になってて、買おうか買うまいかって迷ってるんですけど。ね、本マッチは、もう、蝶のつくミスターチルドレン好きなんですよ。はい。ミスターチルドレンがもう大好きで、まあ、CD が出れば必ず買う。そういう感じですね。はい。で、なかなかこう、やっぱいいわけですよ。もう好きですから、いい曲悪い曲とか関係なしにもう無条件で好きなんでもう買っちまうわけなんですけど、まあその中でもやっぱ本町はサッカー大好きなんで、ミスターチルドレンの好きな、ん？違うか、ミスターチルドレンを好きなサッカー選手といえば、結構有名な話なんですけど、日本代表の長谷部誠選手がミスターチルドレンをものすごく好きなんですよね。はい。それで、有名な話ですけど、ミスターチルドレンの終わりなき旅という歌がありまして、何年前だろう？結構前、10年ぐらい前かな？結構前の、 アルバムじゃなくてシングルか、シングルの歌なんですけど、それをこう試合会場のバスに、でこうイヤホンでこう聞いて、あのしっかり曲を聴き終えて、バスから降りるっていう感じなんですよね。で、バスを降りるタイミングで曲が終わらなければ、到着しても、ちゃんと全部聞き終わってバスを降りる。で、ちょっと早く着いちゃって、あ、違うか。遅くなって、到着までに、曲が終わってしまった場合は、ちょっと巻き戻して、ちゃんと到着と、自分がバスを降りるタイミングと、終わりなき旅という曲の終わりを合わせるっていう、こういうルーティーンを、されてるらしいんですけど、なんかこう、いいですよね、こう、試合に向かう時に聴く曲とか、僕もサッカーやってますけど、サッカーに、の時に聴いていく曲っていうのは今あんまりなくって、もう最近はもうもろポッドキャスト聴きまくってるんですけど、だいたい土日なんで、日曜日は、流行り物通信簿。はい。で、土曜日は、金曜日に聴けなかった、なんであの時放送局の、おいはぎプラスアルファとか、あと、あれだな、ハンニバルレクチャー博士とかなんですけど、で、その中でも僕の、なんか、ルーティーンじゃないですけど、この時にこれっていうのが一個だけあって、本町お部屋の掃除をするときに、なぜか、シャカラビッツという、バンドの曲を流しながら、掃除をするっていうルーティーンがありまして、なんかちょっとはかどるような気がして、これもなんか高校生ぐらいの時から、ずっとシャカラビッツで部屋を掃除するっていうことがあるんですけど、多分リスナーの方でも何かこう、ここではこの曲、あの時にはあの曲っていうのが、あるかなと思うんですけど、なんかそういうのがあるといいですよね。もう何の話なんじゃいって話なんですけど。はい。まあまあ、今日はこんな感じでゆるりゆるりやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、始まりました、ハンクララジオです。本町です。好きなお笑い芸人は東京03です。はい、大々ダゲな時間風に始めてみましたけどね。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組です。よろしくお願いします。11月、半ばを過ぎて、12月になれば、忘年会が、控えてるわけですけども、皆さん体調崩してませんか？大丈夫ですか？忘年会、なかなかこうお酒の席が、増えてくるわけですけど、こう会社の忘年会もあれば、こういろんな忘年会があると思うんですよね。僕なんかはこうサッカーチームの、指導者たちと、忘年会をやったり、こうまあまあいろんなコミュニティでこう忘年会があると思うんですけど、まあ忘年会とは別でこう飲み会に行った時にこう話題になる話っていうと、まあ大体もう大人になったんで、まあ仕事の話か、家庭の話か、まあお金の話か、もう女の話しかしないわけですよ。はい。で、まあ前ハンクラにもいた、ハブちゃんともよくね、飲むことがあるんですけど、まあ、最近はめっきり、もう会ってもないんですけどね。はい。まあまあ、まあ、金か女か仕事の話しかしないわけですよ。もう。で、家庭の話は、まあ、家庭持ってるやつがいれば、そういう話になりますけど、はい、本マッチはその話に全然入っていけないわけですよ。はい。子供が、熱出すんだとか、保育園どうするとか、ね、こう。それこそ二人目はとか三人目はとかいう話になると、まあ本マッチはもう蚊帳の外、まあまあ寂しいですよね。同じようにこうお金の話でやっぱりこうギャンブルの話になると、本マッチはもう何もついていけない。はい。本マッチこれだけはものすごい胸張って自慢できるんですけど、パチンコを一回もしたことないです。はい。パチンコを一回も本当に一回も、スロットももちろんないんですけど。はい。 まあ昔、前いた会社では、こう、競馬好きな人がいましたんで、それに連れられて、ちょいちょい買ったことはあるんですけど、一応買って、終わらせてるんですけどね。はい。で、まあまあ、こう、仲間内で飲み会やってると、まあ、話題もどんどんなくなってくるわけですよ。で、妄想の話になってったりするんですけど、でまあ、皆さんどういうふうなお話してるんですかね。まあ、料理の話を、したり、するとは思うんですけど、やっぱこう、男だけで集まれば、まあまあ、彼女やら、嫁やら、そういう話になってくるわけですよ。もうゲスな話ですわ。はい。なるべくハンクララジオはこのゲスな話を、しないでおこうかなと思ってたんですけど、ちょっと面白いことがあって、話してみたいなとは思うんですけど、まあこう、まあまあ妄想をしてるときに、今だとそうだな、死ぬじゃねえや、何でしたっけ、逃げるは恥だが役に立つで出てくる新垣結衣、さんはもう今もう絶好調ですね。めちゃくちゃ可愛いですよね、あのドラマの中でも。でまあそう、芸能人であの人が好き、この人が好き、最近あの人が可愛い、あいつ、あの子ダメになったなとか、いろいろ話すると思うんですけど、そこで、ちょっと本当マジの妄想なんで、聞き流してもらえればいいんですけど、夢の7日間っていう、トークテーマがあって、これは、こう、7日間、まあ1週間ですよね。1週間、1週間、誰にでも会えると。しかもたった一人。たった一人会えるなら誰と会うっていう、話です。妄想です。で、7日間あるので、ここルールなんですけど、例えば、その新垣結衣と、月曜日から日曜日まで、7日間、一人の新垣結衣と出会うっていうパターンもあれば、一日代わりで、じゃあ、月曜日は新垣結衣、二日目は、長澤まさみとか、そういう風なこともできるわけですよ。7日間で7人もいいし、二人をこう、一日ずつ交互とかでもいいんですけど、これがなかなか面白くて、会う順番とかもいろいろあって、なんか、やっぱ週末はあの人だなとかいうのがあるんですけど、ほんとこれ誰でもいいんですよ。はい。で、会って何するかも、それは別に何でもいいんですよ。はい。で、昔やってたのが、俺じゃないですよ。本町じゃなくて、僕の友達なんですけど、ミラ・ジョボビッチ、ご存知ですかね。バイオハザードっていう映画の、こう、主役の、アリスという役をやってるミラ・ジョボビッチという方がいまして、まあ、ものすごい、こう、かっこいい女性なんですけど、まあ、バイオハザードが一番有名なのかな？多分そうだと思うんですけど、まあ、こう、睨みを効かせた、かなりかっちょいいアリスという役を演じてるんですけど、俺は、水曜日にミラ・ジョボビッチに、睨まれたいなっていう人がいて、なかなかそれすげえなとか、あと、俺は、新垣結衣と一緒に16茶飲むとか、そういうやつもいたりするんですけど。で、一人、ものすごい気違いというか、もうすごい発想のやつがいて、まあまあ、ゲスな話題ですから、まあ、結果ゲスなんですけど、そいつは、こう、月曜日は、高田久美と会う。火曜日は、みそのと会う。水曜日は、高田組と会うっていう、こう、高田組とみその、姉妹をこう、交互に会うっていう、謎の感じをやってたりとか。で、なんか、途中で、こう、芸能人の話になってたんですけど、そうじゃなくてもいいよっていう風になったんですよ。例えば、中学校の時、憧れてた一つ上の、〇〇先輩とか、そういう風な、初恋の〇〇ちゃんとか、そういうのもありになってきて、そうすると、その、高田組姉妹を、こう、交互に、一日日替わりで会ってるやつは、月曜日は、お前の彼女で、火曜日は、お前の嫁さんで、とか、その現場にいる、飲み会にいる現場の、パートナーを一日ずつ選ぶっていう、ものすごいゲスなやつがいましてね。まあこれなかなか、妄想なんでね、盛り上がるかなと思います。はい。もし、チャンスがあれば、こういう話もどうかなと思うんですけど。で、そういう話を、もうこれはもうかなり、 飲み始めからだいぶ後、もう話題なくなったよって時に、話す、多分結構老けてきた頃の話題だと思うんですけど、でよくあるなんか究極の質問みたいなのがあると思うんですよね。はい、なんかカレー味のうんこと、うんこ味のカレーじゃないですけど、あのよくあるのが、死ぬ前に食べるなら何食べるっていう、まあ、最後の晩餐的なやつですよね。まあ、これは結構僕の中で簡単なんですよ。僕はこうもう地元のラーメン屋さんの、あの超大盛りを食べるっていう、もう背脂ちゃっちゃ系のラーメンなんですけど、でこれって結構簡単なんですよね。あのお袋の卵焼き食べるとか、嫁さんの作った得意なカレー食べるとか、いろいろあるんですけど、これ結構簡単なんで、こう迷って答えをしふり、あのこう絞り出したいんですよね。なんかああそれねっていう風に、なりたいんで、ちょっと変えて、今から死ぬまでこれしか食べれないなら何食べる？これは難問ですよ。はい、本町のように背脂ちゃっちゃ系のラーメンは選べないわけですよ。はい、もう死ぬまでとか、もう死ぬ時間がものすごい近づきそうですからね。はい、あんな脂っこいもんね、食ってられませんから。で僕が絞り出した答えはとんかつ定食っていうことになったんですけどね。ご飯も食べれる、おつゆもある、きっととんかつの横にはキャベツもあるっていう感じなんですけど、まあまあ死ぬ寸前はもうとんかつが重くて食えないと思うんですけど、はい。まあそんな感じでね、こう飲み会ってこう頻度が増せば増すほど話題がなくなってくるんで、なかなか大変なんですけどね。まあオープニングで好きなアーティストの話をしましたけど、ミスターチルドレンが好きだっていう話をしましたけど、死ぬまでこれしか歌えないとすれば、本町カラオケがものすごい好きなんで、カラオケによくは行かないですけど、最近はもうめっきり減りましたけど、カラオケすごい好きなんで、よく友達と歌いに行くんですけど、死ぬまでこれしか歌えないとしたらっていうのはもう決まってるんですよ。はい。でもミスターチルドレンはなかなか難しいし、体力がいるんで、まあ体力がいらない歌なんてないんですけど、で僕は斉藤和義さんの歌うたいのバラッドっていう歌が、結構好きで、この歌なかなか奥深くて好きなんですよ。なので僕は死ぬまでにこれしか歌えないなら、歌うたいのバラッドって答えれるんですけどね。皆さんどうですか？死ぬまでに、これしか食べれない、これしか歌えないとか、こういう風な感じで話題が触れたら、もう盛り上がって、飲み会もできるのかなと思いますけどね。はい。まあまあそんな感じで、飲み会が増えてきますから、こう体調崩さないように、その場を壊さないように、穏便に、年末を過ごして、また新年を迎えれたらなと思います。まあ、新年迎えれたらとか、こんな11月に言う話ではないんですけどね。はい。ということで、今日は、ちょっと、久しぶりに、伝説的な、神々しいあのコーナー、ちょっと、チャレンジですけど、やってみたいなと思っております。さあ、うまくいくかどうかわかりませんが、やっていきたいと思います。本マッチ FC！ このコーナーはサッカー大好きな本マッチが、サッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。なんかこうサッカーの話をしたいなと思ってたんですけど、日本代表の試合とか J リーグとか今ちょっと、シーズンオフって感じになっちまってるんで、ちょっと、視点を変えて、やっていこうかなと思っております。本マッチは、高校2年生から小学生中学生のサッカークラブの、コーチをしてまして、その中でちょっと見出してきたことをちょっと紹介したいなと思うんですけど、まあなんか大風呂敷広げるとなんか教育論みたいな風になってしまうかと思うんですけど、まあまあそんな大げさなもんじゃないんで、こうなんかこう、あ、なんかサッカーやってんだな、なんか指導者ぶってんだなって思ってもらえれば、 十分、ありがたいなと思うんですけど、子供がどういうふうに、上手になっていくかっていう、ことだと思うんですけど、そこをちょっと、紐解いていきたいなと思って、僕が今こういうふうに、子供たちと向き合ってるよっていうふうな、ことなんですけど、まあまあ、こう、上手になっていくメカニズムみたいなのを、考えてたときに、サッカーを、上手になるには、サッカーをする。もうこれです。はい。もうこれしかないです。もうボール蹴って、走って、相手とぶつかって、っていうことが、一番の近道というか、もうそれ以外ないんですよ。はい。で、その中でも、やっぱこう、試合をするっていうのが一番上手になるんですよね。はい。で、なんで、そうなるのかっていうのを考えたときに、やっぱ試合っていうのは、本気になるんですよね。子供が。で、どうして本気になるのかな、なぜ本気になるのかなっていうのを考えたときに、やっぱ勝ちたいとか、負けたくないとか、やっぱそういう気持ちで、こうプレイするんで、上手になるんですよね。はい。夢中なんでね。やっぱ、子供が夢中になるっていうことがとても大事だと思ってて、はい。で、子供が一番サッカーの練習とかサッカーに取り組むところで一番夢中になるのがやっぱサッカーの試合なんですよね。サッカーの試合をテレビで何回も何回も見てたって上手にならないわけですよ。まあまあ当然なんですけどね。で、サッカーの試合にこう、夢中になるのはもう当然で。で、じゃあ、上手になるには、サッカーの試合ばっかりすればいいかっていうと、そういうわけでもないわけですよ。もちろんサッカーっていうのは、うまくいかないことの方が多いわけですよ。まあ、ミスするスポーツなんで、もうミスが絶対付きまとってくるわけですよ。ミスがなければ、スコアはずっと0対0のままと、昔のね、フランス代表のね、プラティニというね、名称が言ってましたけど、まあまあもちろんそうで。だから、試合をすればいい。でも、トレーニングもやっぱしなければ、勝ちたいとか、負けたくないっていうことは叶わないわけで。じゃあ、トレーニングをどういうふうに夢中にさせるかっていうことが大事なんですよ。どうやって本気を出させるか。これがなかなかこう難しいわけですよ。毎日毎日繰り返し繰り返し同じことをやっていくと、どんどんどんどんこう慣れも出てきますし、飽きも出てきますから、子供なんでもちろん。もう子供なんかすぐ飽きちゃいますから。で、こう飽きないようにトレーニングを、いろんなトレーニングをするわけですよね。こう走るにしても、こう、例えばこうまっすぐ走る練習もあれば、こうくねくね走る練習もあると思うんですよね。で、こう、走るっていうことをトレーニングしたときに、まっすぐ走るトレーニングばっかりしてちゃダメなんで、くねくねしたり、丸を描くように走ったり、こう、走るっていうことのトレーニングでも、どういう走るかっていう、いろんなこう、別の角度からやっていくことが大事なんですよね。で、そうやって工夫して、こうトレーニングの種類を増やしていくことがもちろん大事で。で、やっぱり一番上手になるのは試合ってさっきも言いましたけど、そこではやっぱりこう、競争っていうのが一番スムーズかなと思ってて。じゃあ走るにしても、じゃあリレーにしてみよっかとか、こう、走るタイムを測ってみたりとか、いろんな方法があって、まあ、そうやって、こう、トレーニングを飽きさせずに、こう、どんどんどんどん子供たちからチャレンジしていくような、トレーニング。つまり、こう、トレーニングで、本気になるっていうことを心がけてやっていくわけなんですけど、まあ、なかなか、こう、トレーニング、毎日毎日やってますから、こう、難しいんですよ。トレーニングの種類も、まあ、山ほどあるけど、実際僕がその山ほど完全に把握してるかっていうと全然違いますし、で、その、走るっていうことだけを切り取れば、 足の速い、生まれつき足の速い子もいると思いますし、こう、そういう風にうまくいかない、まあまあ言ってしまえば足の遅い子も出てきてしまって、それだと競争もなかなか成り立たないんで、そこを、こう、なるべく、個体差がないようにうまく工夫するんですけど、まあまあそうやって、飽きないように、とにかく子供が夢中になることを、させる。で、今、こう、させるって言いましたけど、実際は、こう、僕らコーチ、指導者が、意図的にこういう風に夢中になるようにさせてはいるんですけど、実際、それをやっている子供たちが、させている、させられているっていうのではなくて、自ら、俺は、こうやって走って、うまくいってやる。相手を追い越してやる。追い抜いてやる。ぶっちぎってやる。っていうような気持ちにさせる。実際はこっちがさせてるのを、あたかも子供が自分で考えてひらめいて、考えを導き出してやってる。この導き出すっていう作業が、きっと夢中になるっていうこととつながってくるんじゃないかなと。勝手に思っております。で、これって、最初言った教育論みたいなところに繋がってくるんですけど、こう子供が夢中になるっていうことがものすごい大事で、で、サッカーなら今言った風に僕はやってきてますし、これからも、こういう風なのをベースに、もちろん右往左往しながら、右往曲折ありながらやっていこうとは思うんですけど、じゃあサッカーじゃなくてバスケットでも野球でも、そうだな、プラモデル作るとかでもいいと思うんですよね。本を読むとかでも。だから、こう、なんて言うんですかね。まあ、子供が夢中になることが一番、上手になる、秘訣だと思うんで、この、もし、ハンクララジオを聞いてるリスナーの方で、そういう場面に出くわした時に、こう、なるべくこう、対象者が夢中になることを、こう、授けてあげるっていうか、ふうにやっていくといいのかなと思っております。これはもちろん子供でも大人でも一緒だと思うんですよね。だから、じゃあ、バスケット、スポーツだとちょっとブレちゃうな。勉強にしましょうか。勉強、じゃあ数学、算数とかの勉強が苦手な子にも、うまくこう、子供がその算数の勉強に夢中になるように、うまくこっちが工夫して、取り組ませて、取り組ませてるんですけど、うまく子供が自ら導き出したかのように、取り組んでいる。自分がこうやってこうやって、うまく、勉強に取り組んでる。こうやって答えを導き出してる。だからその方法が、いろんな方法があると思うんですよね。こう、塾に行くことも一つの方法だと思いますし、じゃあ算数を教える、算数の問題が出てくる物語を作ってみるとか、いろんな方法があると思うんですけど、まあそうやって、うまく工夫してやっていければなと、思っています。はあ、うまくいかんな、やっぱり。誰かこう、聞いてくれる、こう、合いの手打ってくれる人が欲しいですね。本場中 FC に関してはちょっと難しいな。まあまあ、とにかくこう、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱりこう、子供が夢中になってるってことが一番の成長になっていると思うってことが、一番伝えたいことで、はい。まあ、夢中って夢の中って書きますからね。だからこう、夢の中にいるように、こう、没頭できる何かを、見つけてあげる。だからこう、サッカーで夢中になる子もいれば、勉強で夢中になる子もいると思うんですけど、こう、なんかこう、無趣味な、子供も多分いると思うんですよね。何してもこう、無気力みたいな子が、いた時に、何かこう、その子が、夢中になっていることを、こう、ないがしろにしないで、こう、手助けと言いますか、サポートしてやっていってほしいなとお家の方にはものすごい思うんですけどね、はい、それが僕の周りではたまたまサッカーなだけであって、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、はい、こう夢中に、なるっていうことをねこう取り上げてやっていきましたが、まあまあ別に本町 FC っていうサッカーと結び、つかない話に結局なっちゃいましたけど、 まあまあ結局こんな感じで、本町はサッカー教えてるよっていう、ただただそんな感じの、話でした。はい。本町FC久しぶりにやったんで、ちょっと、なんかドギマギ、ちょっと資料もぐしゃぐしゃになっちゃってますけどね。はい。じゃあ、続きましてはメールのコーナー行きたいと思います。ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。さあ、メールを紹介していきたいと思います。ありがたいことに、毎週一通は必ず来る感じになってきて、とても嬉しいです、本当に。まあ、欲を言えば、なんかもうメール読んで読んで読み切れないよ、来週に回しますねっていうのが、夢ですけどね。まあまあ、送ってきて、いただいてますから本当にありがたいですね。はい、ニジパパ生活さんから、いただきました。ニジパパですということで、第35回拝聴しました。本町さんがだんだん合コン慣れしてるっていう、もう私生活の方も進展するのも時間の問題か。まあ本町はちょっとねシャイボーイなんでちょっとわかんないですけどね。話は変わりますが、自分はガジェットと好きなんですが、サッカー用品でこんなものあるよっていうアイテムありますか？ガジェットって何でしょう？おもちゃかな？自分が思いつくのはテレビショッピングで見たやつですね。ボールにゴム紐がついてるやつです。紐の反対は腰につながっていて、蹴ったボールが戻ってきて一人で練習できるみたいなやつでした。本当に練習になるかどうかは分かりませんが、今後もハンクララジオ楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。ニジパパさん、そうですね、ガジェットって何なんだろう。サッカー用品 ありますよね。こう腰につけてね、こうボールがバインって戻ってくるやつ。まあ、本当の練習になるかどうかは、わかんないですけど、本当の練習にはならないですボールちゃんとボール蹴った方が確実に上手になると思いますけどね。まあでもこう場所によってね、こうボールがあっちこっち行ってしまうと困るっていう環境があると思うんでね、こう道路が近いとか、いろいろあると思うんですけど、そうですね、サッカー用品結構いろいろありますよ。もうほんと専門的なのとか、あって、ラダーと呼ばれる、はしごみたいなのがあって、まあ道路にチョークで、はしごを書いてもらってもいいんですけど、そこに、一歩ずつ足入れて駆け抜けていくとか、一マスに、二歩入れてとか、こういろんな種類の、ラダートレーニングっていうのがあって、そういうはしごみたいなのも売ってますし、なんていうかな、本当ミニあれなんて言うんだっけ、ミニトランポリンみたいなのがあって、それをなんかこう傾く角度がこう調節できるやつがあって、こう斜めにトランポリンを設置して、そこにボールを投げつける、もしくは蹴り込むことで、こうバインってこうわざとこう浮いた球がこう跳ね返ってくるようなのもありますし、まあまあなんかいろいろありますよ、専門的なのは。はい。まあちょっと僕が最近使ってるのは、子供たちに使ってるのはラダートレーニングやったり、まあまあいろんなものがありますけどね。はい。そうだね。ゴム紐ついてるやつ。まあでも、本当に練習になるかどうかはわかりませんってなってるんですけど、どうなんだろう。虹パパさんのお子さん、息子さんがまだ多分ちっちゃいと思うけど、サッカーすんのかな。なんか、ライダーとかめっちゃ好きみたいですけどね。でも、やっぱこう、ボール蹴ることが一番、ボール、もうキックの上達には絶対そうですからね。だから、ボールを遠くに飛ばすとか、強く蹴る、威力のあるキックを蹴るっていうのは、筋肉が絶対不可欠なんで、 筋肉をつければつけるほどボールも遠くに飛びますし、威力のあるボールも蹴れると思うんですよね。でも、だからって筋トレいっぱいいっぱいやればいいってわけじゃなくって、一番いいのはボールを蹴るっていう運動で筋肉がつくのが一番なんですよね。まあまあそんな感じで、しょうかね。はい。それでまあなんか風邪引きの話をちょっと前にしてたんですけど、どうしようかな。メールテーマ、決めたいんだけど、何かいいこと、いいのあるかな。そうですね。どんなのにしようかな。流行語大賞予想しますか。いや、つまんねえな、それ。どこの番組でもやれそうだな。特勤マッシュのザッピングラジオでもそんな感じのことやってたからな。どうしよう。あ、じゃあ、そうしようかな。ミスター・チルドレンの話したから、好きな、クリスマスソングにしようかな。ありきたりだな、マジで。どうしようかな。メールテーマなしにしようかな。そうだな。あ、じゃあ、でも得意な飲み会のネタ、募集中です。僕の夢の7日間に匹敵する、あれを募集します。夢の7日間とか、死ぬ前にとか、そういうのを教えてください。僕も飲み会多いんで、その中で、なんか盛り上がるネタ、あとはなんか忘年会での失敗談とか、そういうのをください。はい。じゃあ、じゃあもうはっきり言いましょう。忘年会での、話題、忘年会の思い出みたいなのを募集したいと思います。皆さん協力してください。はい。もっともっとね、こう盛り上がって番組やっていきたいんで、そのためには皆様のご協力が、必要不可欠なので、この僕の、一人喋りに、もういやいやでもいいんで、付き合ってください。はい。よろしくお願いします。エンディングに行きまーす。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。お疲れ様でした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。メールのテーマも決まったことだし、そんな感じで、ゆるりゆるりと終わっていければなと思っております。メールなんですけど、iPhone で聞いてる方はアートワークをふわっと触ると多分 Gmail のあれがポンって出てくるんで、そこをタップしてもらうと簡単に、Gmail の、Gmail を送ることができるのかなと思うんで、もしお時間許せば、こんな、だらだらくだらない話をしている僕に、協力してもらえませんかっていうことでね。はい。これが配信されるのが11月23日。勤労感謝の日。勤労感謝の日か。なんか、あれだな。お袋と親父になんか買ってきますよ。はい。うちの母ちゃんはお酒飲まないんで、まあまあ適当にアイスでも買ってって、親父にはビール買ってきゃいいかなって思ってますけどね。はい。皆さん、勤労感謝の日はどう過ごしてんのかな。休みなんですよね。国民の休日なのかな。国民の休日っていうのかな、これって。ちょっとわかんないけど。まあまあそんな感じで、はい。やっていければなと思っております。ほんともう12月になってしまうんですね。 早いっすね。早い。本当に。だから12月になると、それこそさっきも言いました通り忘年会が多いですし、クリスマスやら、大晦日と、イベントが盛りだくさんなんで、なかなかこう、気がめいってしまうというか、まあまあ体調だけこう崩さないように皆さん、お体にはご自愛ください。で、テレビも、それこそ、クリスマス前後ぐらいから、特番みたいなのも多くなってきて、ハードディスクが心配な人も出てくると思いますし、はい。なのでね、もう今のうちから、ハードディスクがパンパンだよっていう人は、今のうちに見るか消すか、新しいのに買い替えるか、はい。っていう選択が迫られるのではないかなと思います。まあ、世のパパさん、ママさんたちは、お子さんのクリスマスで大忙しかなと思ってますし、年末は、ごちそうを作る、買う、実家に、出かける、などなどいろいろあると思いますが、まあまあ、そんな感じで、12月はほんと師走、というぐらい忙しいんでね、みんなで、こう、事故のないように、怪我や病気のないように、はい、過ごしていただきたいなと思っております。このハンクララジオを聞いてる皆様の、生活がね、こう、豊かになっていけばなとか思ってますけど、なんか締めの言葉言おうってなってたらもう全然変なことばっかりしか言えませんね。はい。じゃ あそういう感じで、頑張っていきたいなと思っておりますので、メールとか、もちろん DM でも、構いませんので、協力よろしくお願いします。そういうことで、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。バイバーイ。